FJR 理事長と緒方さん、よろしくお願いします。
はい、尾形です。よろしくお願いいたします。皆さんの質問を拝見いたしまして、大変興味深く考えさせられました。でも私の価値観というのを皆さんがどの点を知りたいのかっていうのが中心にやっていきたいと思います。政治の方はやはり昨今の、ウクライナ戦争とか、トランプの政権奪取とかということで、あとプーチンとか話題が多かったですね。順番に番号を振っております。1番目が、先般行われたゼレンスキー・トランプの口論。鉱物資源の権益をめぐっている合意文書が見送られちゃって、これはウクライナの失態でしょうかとか、これも映画の一部でしょうかというご質問がございました。次
それ
はは ね、
映画ですよね。
そうですね。はい。後ほどコメントお願いします。これもね、トランプ・プーチン多いですね。ディープステートの歴史的な対立構図はよくわかりますが、より大きな倫理から、世界倫理から、眺望すると双方混然一体となっていて、例えば適用される対象も明確にはわからないと、実情ではありませんでしょうかっていうのがありました。これもトランプの関係です。観点は違いますが、トランプ大革命が目まぐるしく日々進展し、法的にも整備され、これには相当な準備と知恵が感じられます。日頃理事長の解説から、現象の裏にある駆け引きの結論を見通すことが、会員も徐々に今日にぜひ感謝する次第ですと。365歩のマーチ、日本人に一番足りないものが夢や希望だと感じますが、必要なのは信仰心、情熱とも持続する秘訣は何ですか？で、ちょっとももうちょっと言います。次をめぐって、これもトランプです。トランプ、アメリカの現政権さえ明確に言葉にしていない DS について、日本の識者、マスコミで正面切って取り上げられることは皆無です。これは世界的に見ても異常な状態です。日本にとって DS とは何か、改めて精査し解説しなければならなければ、北朝鮮、どこではない情報統制の小さな牢獄に押し込められた時が無理に過ぎています。で、次も向き。これはちょっと観点が違うんですけども、DS のことが書いてあったんで一括りにします。河合駿さんが日本の中心中枢構造の問題点とした中央集権型の欧米と日本の対峙問題はどこへ向かうのかと。日本は世界で最も DS が伸び伸びとしている国という意見さえありますが、民政の、一方で親方ひもまるという官製均質性を好む官製は DS の支配的な思想、グローバリズムと相性をよく、絡め取られる危険を感じますという。ちょっと、ね、長々と1番から5番半分ほど読んでしまったんですけども、初めての方もいらっしゃいますので、トランプ新政権ができて、いろいろ今、いろんなことが起きておりますが、その前提としての事象というか事実について、ちょっと平易にちょっと先生に語っていただければいいなと思ってまして、いわゆる DS という言葉ですね。私も常々気になっておりまして、いろいろ答えを調べているんですけども、DS というものを今トランプ政権がこうひっくり返していく、トランプ一派がですね。で、この DS の試合、DS というのは一体何だろうかっていうのが、意外と皆さん言っているようでわからないんじゃないかなというふうに思っております。ディープステートって言えばそれまでなんですけども、アイゼンハワー大統領ですかね。そういった軍産複合体だとか、金融資本だとか、いろいろな解説をなされましたけども、その DS の、二つのポイントがあって、一つは歴史的な経緯、歴史的な経緯ですね。それと、具体的な勢力図、誰が一体 DS なのって意味だ。この辺のところが意外とわからないで、議論されても多いんではないかなというふうに感じましたので、1から5個別にその、行く前に、それちょっと歴史的経緯と具体的な勢力図、について、先生にちょっとお答えいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。
はい。もともとですね、今みたいに世界中国家がですね、ものすごく強くなった時代、なんかむしろ珍しくてですね、国家ってもともとそんな強くないんで、例えば、戦国時代だって各武将だ、小さいことしか統治してませんですよね。そこだけじゃ食えないんでですね、いろんな国を股にかけて商売したり、布教したりする人たちがいるんですね。それが言ってみると、俺たちが各国内に拠点をどんどん設けて、その地域の、政府よりも力が強くなっちゃったものを、一般的にはディープステートで言います。ですから、これは、それこそ太古の昔、それこそメソポタミア文明ぐらいからそれはありますよ。商人たちすごいですからね、海上商人なんかが。あとは、例えば金融がそうだし、バチカンもそうだし、現代では多国籍企業はそういうことですね。国家を下に見下ろす、多国籍勢力と言ったらいいんじゃないでしょうかね。はい。
時間軸としては、そのメソポタミアの昔からずっとあって、それが一体となって、こう今まで繋がっていると、そんなイメージでよろしいんでしょうか。
だから、土地に根ざしている人たちと、それからその、あれですね、土地を越えて動く人たちが、昔から人類の歴史で2ついるんですよ。
はは
だから、
はは。
その、 途中に根差ない人たちがうんと強くなっちゃった場合がディープステートって言いますんで、まあ、それは太古の昔からって言って本当にいいと思いますよ。はい。
ああ、なるほど。それが
はい。
それぞれ国にいるということですね。
ええ、だからそれがまあ国を越えてね、
はい。
世界中で活躍してるわけですよね。はい。
横に連携しているということで、認識でよろしいわけでし
よくもちろん連携してます
ょ
ね。
う。うん、なるほど、なるほど。一方はもう一つ、反 DS ですね。今、トランプに代表されるように。いろんな方が、その反 DS の親方はトランプ大統領だという方も結構いらっしゃって、私もちょっとよくわからないんですが、反 DS の塊っていうのはどういうような、性格とか、どんな人たちがやってるのかなって。まあ、それもちょっと解説いただけるとありがたいと思います。
分かりやすく言うと、
はい。
農民が反 DS で、農民から、農作物を買ってあちこち売る人がディープステート。そういう構造があるんですね。土地で暮らしている人たちは、よその土地に行けないし、よその土地で利益得られないし。ですから、そのよそから来る連中はですね、まあ、悪党だと思われますよ。よそから来る人たちは、なんか農民をですね、半分騙して、なんかいろんなものを買っていきますから、農民は、土着民は愚かだと、こういうふうな発想で昔からやってるんですね。ですから、反 DS っていうのは、まあ、言ってみれば、その自分たちの利益をね、貪り取る連中、そういうふうに貪り取るんだと思ってる人たちが反 DS で、今、一般的には各国の民衆ということになります。はい。
ありがとうございます。じゃあ、どちらかというと、反 DS が固定的で、DS というのは国をまたがって、いろんなと
そう
こ
で
ろ
す。
に利益を搾取していくというか、
その
分
通り
取っ
です。
ていく。そういうイメージでよろしいということです
その
ね。
通
は
り
い、
です。
あり
は
が
い。
とうございます。ちょっとその前提で、それぞれについてちょっとお答えいただければというふうに思います。映画ですか、どうですかという、ご質問ですけども、いかがでしょうか。
はい。いや、映画ですよ。
ああ、
だっ
そう
て、
いう。
ゼレンスキーはもう、だって大統領じゃないですもんね。選挙やってないでしょ。
なる
彼
ほ
は
ど、なるほど。
合法的な、大統領じゃなくて、確かあれ、国会議長ですよね。今、憲法上はウクライナの国会議長がその主権者ですから、あの国会議長とかですね、ウクライナ議会の与野党幹部は、2022年3月のイスタンブールの合意以来、あの時からもうしっかりとトランプやプーチンと組んでますので、だからもう裏でその話は全部進んでると見ていいと思いますよ。はい。
じゃあ、
報
もう
道
実
してない
は。
だけでね。はい。
これは先ほどちょっと私の質問をした理由でもありまして、
はい、
日
はい。
本の皆さんです。なかなかわかりづらいのかなと思ったので、今、ご説明していただいた通りです。日本で言うと具体的にはどんなところを指しますでしょうか。どの辺を指す。
例えばです
DS。
ね、楽市楽座であったでしょう、
はい、
昔
はい。
ね。あの時に、堺の豪商とか出てきましたよね。
はい、
あなたたちが言ってみればディープステートみたいなもんなんですよ。
はい。ほうほうほうほう。
はい。だって、織田信長のところも、上杉謙信のところも行くでしょ。
はい、
だ
はい、
から
はい。あ
構造としてディープステートじゃないですか。
あ、なるほど。グロー
で、
バ
あ
リス
と
ト。
は、明治以降はですね、軍閥ですよね。軍閥がまさにその地域を越えて、まあ、収奪していきましたからね。はい。
なるほど。じゃあ、戦争以降はいかがですか？対戦以降というんでしょうか？
で、それはアメリカですわね。
ああ、なるほど。あ、そういう
ええ。
さ、聞くわけですね。
はい。思いっきりアメリカだと思いますよ。はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、次3番目お願いします。これは一番最後の3行ですね。365歩のマーチで、確かこれ、藤原先生がおっしゃってたところだと思いますが、一歩一歩ということだと思いますけど
はい。はい。はい。
も、日本人はどちらかというと今、先ほどどなたかの発言にもございましたように、世界の動きがあまりよく分かってないので、もっ
え
と、ちゃんとしなきゃいけないみたいなご意見あったと思いますが、
え、
足りないのは何でしょうかと。夢や希望、チャップリンみたいですけども、感じますがということですけども、先生のご意見を。
はっきり言ってですね、皆さんちゃんと食えるんですよね。
はははは。
食えるんで、あまり外のことに対して興味持ってないんですよ。なんかね、のんきなんですね。のんきでも、とりあえず食えてて、世界はもっとひどいことになってるんですよね、あれ。だもんで、もっと真剣に皆さんやってるんですけども、まあ、なんていうんですかね、日本は、日本の外のことって、興味ない人結構多くてですね、まあ、元昔からそうですよね。例えば、黒船来た時も、黒船来てどうなるかって、結構ほとんどの人、分かんないまま明治に突入したでしょ。戦後もそうですよね、あれ。戦争を負けてですね、天皇も人間宣言してですね、でどうなることかったって、まあなんかね、なんとなくそのまま過ぎちゃったじゃないですか。ああいうのはね、昔から日本にああいうところあるんですよね。 で、一つなんか時代が動き出すとですね、まあなんかそれは、どんどん前に出ていく、そんなところはありますけどね。
ありました。外に対する、まあ、情報のなさといいますか、アンテナ
そう
が
です。
ないとか、そういうことなんですよね。一
こ
番
れ
の。
は非常に大きいものがありますよね。
ね、ありがとうございます。じゃあ、次4番目お願いします。日本のマスコミで取り上げられてないということで、なかなかわかりづらいという DS についてですけども、この辺はだいぶ変わってきましたでしょうか。どうでしょうか、先生。
そもそも日本のマスコミでそういうところで働いた人はまずいないでしょう。だからまずわかんないと思うんですね、私ね。実感としてそこで働いた人がまず日本のマスコミいないんで、それが最大の原因だと思うんですね、実は私。だもんで、なんか言われても多分よくわかんないんだと思うんですね、あれ。何のことだか。そのまま何十年も経っちゃったっていうのが実際のところじゃないですか。で、しかもなんかそれを言われてもですね、本当によくわからないし、だからその、上から下までわからないし、で、日本政府の連中も大体わかんないんですよね、あれね。働いたことないでしょ、そういう人たちね。だからみんなわかんないもん同士で、そんなことありえないと思ってやってるっていうのは実態です、だと思います。あんまりなんかそんな、意図的に分かってて排除してるようなふうには見えないんですけどね。
なるほど、なるほど。まあ、そうすると、自分は DS だから、悪者だけども、わからないように何かやってるということじゃなくて、みんな、のほほんとして、そういうことはあまり考えてないと。そういう
分
こ
かん
と。
ないから、なんかああいうふうにやってるじゃないですかね。
ああ、な
言
る
わ
ほ
れ
ど。
ても分かんないっていうか、本当になんか私思うんですけども、英語の世界ってありますよね。英語の世界のことって、要するになんか、日本語にして文字になって、日本語でも、それ字は読めんですけども、何のことなのか分かんないっていう人がなんかすごく多いように思うんですよね。
はい、
まあ
あり
だ
がと
から、
う。
ごく普通の庶民がっていう感じで、日本国内のことだけやってますから、
なるほど、な
特
る
に
ほど。
悪気はないように思うんですよね。
なるほど。先ほどの3番、似たようなところですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、引き続き5番お願いします。これ、河合駿さん、心理学者ですね。が出ましたけども、日本学校の民族性から、そういうグローバリズム、DS について、よくわからなくて絡め取られてしまうんじゃないかっていうようなことを書かれてますけど、まあ同じようなことでよろしいのかなと考え
い
ま
や、
す
そ
ね。
の通りですよ。要するに敵がわからないんでね、気がついたら全部取られちゃったら、そんなことばっかですよね。
なるほど。
明治のもそうだし、戦後の平成もそうですよね。昭和の、ね、戦後は少し頑張ったんですよね。中曽根以降がとんでもなかったんだけど、それまでは結構アメリカに対抗して頑張ってましたんで。でも、まあ、中曽根以降は、もうなんか、いろいろやるときによくわかんないから文句をつけようがないところ、どう言っていいかわかんないところに利権をもらったんだよね。
なる
個
ほど、
人
なるほど。
的に金もらったんで、だからまあいいやになっちゃった。それで平成になだれ込んでった。それが実態だと思いますけどね。
なるほど。まあ、そういう歴史的経緯があるということですね。はい。ありがとうございます。6番目、お願いします。これ、この間2月にございましたけども、まあ、石破首相のとトランプ会談は、まあまあ良かったんじゃないかっていうのは、もっぱらのお話、評価だったと思いますが、これについてどうお考えでしょうかっていう。
いや、良かったじゃないですか。
あ、そうですか。
具体的に何を言ったかは、それは発表されておりませんけども、
はい、はい。
アメリカが何をやろうとしてるかっていうことについて、ちゃんと理解をしまして、石破それを OK したんじゃないですか。
石破首相はトランプのことをよくわかっていたという
そう
認
そう、
識
そういう
で。
ことじゃないですかね。
なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ、引き続き7番。これまた全然話は変わります。昨今、東京テレビですかね。今までこういった財務省に解体でも、まあ、財務省の前とか、各地方の財務局の前でデモがあったことについて、まあ、報道はあまりなかった、まあ、X 上とか、そういうところではありましたけども、まあ、こういったものが、まあ、表に出てきましたね、というような話が、さっと出ております。これについてはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、あれ、右翼も左翼も財務省から金もらってましたから、
あ、
あんま
なる
り財務省にぐだぐだ言わなかったんですよね。
ほど。
非常に分かりやすい話で、金元にはね、あんまり言わなかったんですよ。しかし、今回はもうそれが本当にね、動いてきましたんで、要するにみんな金もらってない人たちでしょ。
なるほど、なるほど。
財務省からね、いろんな形で金もらったやつであるんで、金もらったやつだけ言ったわけですな。で、やっぱり生活がみんな厳しいんだと思いますよ。だからもう我慢ならないと。要するに米騒動と同じでね、食えないからみんな本当に怒り出して、一番の悪の巣窟に押しかけたということで、今までこんなことや、あまりなかったから、財務省も、もう、呆然としちゃってるんじゃないですかね。
まあ、反ワクチンということで、厚生労働省にもなんかいろいろあったみたいですけどもね。
そうでしょう。みんな
これ
だ
か
から、
らそれで
言った
デモ
と。
が広がっていくんでしょうかね。やっぱりね。
だから要するに物価が上がって、実質賃金が上がっているときは必ずこうなりますよね。
なるほど、なるほど。
衛星は要するに、実質賃金実は上がってたところがあるんですよね。ところによってはね、要するに物価下がってましたから。年金生活だって、支給が一定でも物価下がってるから、実質的な手取り増えてたでしょ。そういう時はね、結構みんな黙ってるんですね。あまり、そのめんどくさいことやらないんですけども。いや、もう食えなくなってきたら、これ容赦ないですよね。
なるほど。先ほどどなたか言ってましたけども、1万円札で買えるものがなくなってきた、少なくなってきた。そうですね。
本当にね、生活の脅威って言いますよね。よく食えない。餓死するんじゃないかという恐怖を皆さん感じ始めてる人いると思いますよ。
次お願いします。これは日本の政局ですということで、まあ今年参議院選挙がございます。まあもっぱら与党の過半数割れ、今衆議院の方はそうなっておりますけども、それに付随して、与野党の政界三平の可能性が高いと思われますが、ということで、まあこれはよく言われる質問でございますが、まあこれについての先生のお考えいかがでしょうか。
今のところですね、石破続投なんです、自民党は。それでどこまで行くかっていう話なんですよ。言ってみれば、今、石破の支持率が38で、不支持が45ぐらいでしょう。だからこれじゃ勝ちようがないわけですね、はっきり言って。このあと物価上がっていったら、もっと偉いことになりますよね。しかし、今更どうにもできなくなっちゃったんですね、あれね。いや、これは大変で、ですからまあ、ちょっとこの先ですね、石破で行くんでしょうけども、他に誰もいませんからね。その結末は相当惨憺たるものになる可能性が私大いにあると思いますよ。
まだまだこれからカオスになっていくという、こういう
と
こ
思
とい
ますよ。
ありがとうございます。じゃあ9番目お願いします。これは政局とは関係ないところで、まあ、最近自然災害が、この間も山火事でございましたけど、年々激しくなっているということでございます。八潮市の道路陥没もまだ今、集中だと思いますけども、こういった古いインフラや大規模災害に関する強化が必要です。まあ、これはその通りだと思いますけども、本当にこれができるかどうかも含めて、先生はどういうふうに、どうしたらいいのかということも含めてお考えいかがでしょうか。
戦後と同じですね、戦前のインフラがどんどんぶっ壊れちゃって、戦争でさらに破壊されて、で金もないから10年ぐらい放置されたところはほとんどなんですね。影山になっちゃってですね、だから洪水増えたと。ですから国破れて山がありなんて言いますけど、まさにその今、そういう状況になっていて、だから要するにまた新しいエネルギーが出てきて、国土を再建しようという本格的な人たちが立ち上がるまでは、まあ、こういうひどい状況は私、増えていくと思うんですね。非常にそれは憂慮すべきことなんですけども、なかなか大変なことで、ですから、まあ、道路の陥没なんかも含めてね。で、こういうのはアメリカがさらにそれ先進んでますよね。アメリカの崩れ方ってもっとすごいですよね。だから、まあそういうのはやっぱりどんどん増えていってしまうわけで、なかなかそれは深刻なことだと私思いますよ。要するに体制強化も、それはもちろんそうなんですけども、まず金がないし人もいないし、まあだからしばらくはこんな感じだろうと思いますけどね。
根本的な解決策はあまりちょっとない、今のところ見当たらないという、そういう感じでしょ
例えば江戸時代から明治になった時もしばらく荒れ果ててましたからね、東京をね。だから戦後もだから10年ぐらいは荒れ果ててたんで、今その時期にまさに入っちゃってると思いますけども。
ありがとうございます。じゃあ、最後の質問です。政治の。これはまた観点が違ってまして、まあ、兵庫県知事選で今いろいろ話題になっておりますけども、まあ、暴力団とか影の戦後の混乱期に、街をまとそういう人たちが守ってくれたというのが、そういう親世代でありましたと。まあ、知事のパワハラ問題に象徴されるように、マフィアが強力な力を持って、行政や警察とつながって社会を動かしながら、表と裏のビジネスを拡大してきた事実と向き合い、許容や割を捨てて社会を変えていってもらうのお願いします。まあ、裏の社会と表の社会のつながりと、まあ、それを許容するのかどうかとか、その辺の価値観についてまして、どうでしょうかね、先生の。
いや、まあ、これ、ご存知の方はご存知の通りでですね、非常に厄介な問題が一緒にあるわけでありますね。まあ、アメリカに DEI を廃止するということになりまして、日本もですね、まあ、ある意味で言うと、ちょっと裏社会とのですね、最後の部分もね、全部切らなきゃいけないということで、これは実は、結構格闘技になるような予感がします。もちろんね、まあ、政府の方の金も切ったりさ、援助の資金とかね、 ああいうの切っちゃってますから、まあ、いずれも、まあ、ヤクザみたいなやつらですね、今残ってるのね。この連中が、まあ、おとなしくなるかどうかをやってみないと分からなくて、実はですから、まあ、今までの裏も暴かれると同時に、まあ、最後、ね、やっぱかなり力ずくになる部分があると思うんですよね。ですから、たくましくやっていかないとダメですよね。で、ああいう裏社会の連中っていうのは、表に出たらもう全くアウトなんですよね。二つ目は、やっぱり裏から出て金を止めなきゃいけないんで、そういう意味ではトランプのやってることは大変正しいことなんで、まあ日本もどっかで、表と裏、本当になんかその、ああいう連中の封じ込めしなきゃなんない、いよいよ待ったなしの時は必ず来ると思いますけどね。あれはすごく深刻な問題だと思いますけどね。はい。
ありがとうございます。すいません、駆け足でちょっとやってみましたが、政治の方は10問ございました。私の方からの質疑応答については、これで、終了したいと思いますが、ね、司会の方に、樋口さんにバトンをお返ししたいと思います。
小和田さん、まとめていただいて、皆さんからのご質問もお読みいただいてありがとうございました。そうしましたら、次の経済に移る前にですね、この政治の部分で、今のお話、お聞きしてもいいですし、全然関係ない部分でも構いませんが、今日ご参加いただいている皆さんからご質問があれば、お受けしたいと思いますが、いかがですか？
世界とか、ああいうのは、まあ、どこからどこまでが映画っていうのが、まあ、結構、これも映画なんだろうなっていう感じなんですけど、それが映画じゃなくなってくる、まあ、要は、人々のそば、まあ、先ほど挨拶の時も、それがいつ地方に来るのかなっていうのは、結局、皆さんの手の届くところの変化っていうのは、どういう格好になっていくのかなというのが、要は映画が現、あのリアルに変わってくるところっていうのは先生はどのようにお考えですか？その時期とかもあればお願いしたいんですけど。
来年の夏でしょうね。一応映画は来年の夏で全部クランクアップじゃないですか。だからあとせいぜい1年ちょっとでありますから、その時にはもう、実はこんなに全部結論が出てましたよって話が全部明らかなと思いますんで、まあそこで、まあ今までそんなはずだと思ってた人も、いや、やっぱそうだったってことが分かりまして、で、まあ中央も地方もですね、いや、これまでおられねんと、そういう話なんだと思いますけどね。
その時は結局、動ける人が動いていくっていう考え方
もちろん
で。
そうです。大規模災害の後の被災地と同じになりますから、動ける人が動くしかなかなかないと思いますね。
国際標準化機構 ISO というのがありますが、あれは提督法でしょうか。
提督法です。
もし
あ
そう
れ
であ
こ
れ
そ提督
も、
法です。
あ、もしそうなれば、今後、国際の通称で、今後なくなっていくように思われますか？
役割は縮小するかもしれませんね。ISO の役割は今万能ですけども、縮小する可能性は大いにあると思いますよ。
厚生省は USAID から資金提供を受けております。日本の産業衛生体制で、今後産業医を含む産業衛生は、縮小していくと思われますか？
いろんな要因で縮小するでしょうね。まあ、USAID だけではなくて、国の金もいよいよないし、いろんな観点からやっぱり縮小していくだろうと思いますね。もうそんな金ないと思いますよ。
では、そのまま経済に行きたいと思います。鈴木さん、お願いしていいですか？
まず最初に 一言言いたいのは、経済素人なんで、素人の目線からいろいろ質問させていただきますけど、だから経済知ってる人にはちょっと 不十分かもしれませんけど、経済知らない人の方が多いと思うんで、役に立つと思ってやらせていただきます。
それ言います。
じゃあ、まず、初めの質問ですけども、フォートノックスの金のことですよね。これ、X とかで出てますけども、どうなんですかね。結局これもドラマの一部で、その後動画が出てこないっていうことを、もう別に出ようが出まいが、もう金はそこにありませんよと答えてい
あ
る
れ
のはは
ね、
当然だと思うんですけど、
遅れてるだけだと思いますよ。あれ、順番にやってますから、1日に大きなニュース2つにならないように上手にやってますよね、あれね。で、あれね、金庫、暴くぞとか言って、ケネディファイルに出すぞって言って、これまで全部ですね、取引とかですね、全部悪党たち逮捕やってるんですね。脅かし
社員
て、
の
あ
こ
れ、
ともそ
浮
うですよ
か
ね。
び上がらして、裏で全部作戦やってますから、そういう意味ではですね、 まあ、作戦中なんだろうと思います。で、フォートノックスの金はですね、まあ、金融の人は絶対、まあ、みんな聞いたことあるんですけども、70年代にみんなね、質流れで亡くなっちゃったんですよ、あれ、実は。アメリカ政府のゴールド、質流れなくなっちゃって、その後、共和党のレーガンがですね、金本位制に戻そうと思ったら、金がなくてできなかったというオチがついた話なんですね、あれ。だからもう40年前のこと知ってる人はみんな知ってるんですけども。で、その後の金はね、戻した金があるわけで、トランプたちの。多分あそこに戻ってないんですよね。私はテキサスあたりに持ってっちゃってるんじゃないかと思うんですよ。だからあの金庫は空っぽなんじゃないかと思うんですね。で、まあ空っぽで誰がどうしたんだと、FRB が盗んだんだということで、FRB はね、もういよいよ国賊であると。そんなストーリーが後ろにあるのかなというふうに思って見てるんですけどね。
エプスタインとかのことも含めて、すべて情報をゆっくり出すっていう形の作戦みたいになるわけですね。
ゆっくり、まあ我々から見ると大変ゆっくり見てるんですけども、ゆっくり見えるんですが、裏で、で、浮き足だった連中を、最後の一人まで発見して、捕まえたり、で、そいつにいろんな取引迫って、もっと大きな秘密を暴いたり、それをずっとやってんだと思いますけどね。要するにね、一番上なんかとっくの昔に2017年、8年と捕まっちゃってるんだけども、今回は根っこの先まで全部と捕まえようって話ですから、これ結構大変なんですよね。表の連中も裏の連中も。まあ、ですからそういう意味で、ちょっと時間が、表から見てるだけだと時間がかかってるように見える。こういうことだと思いますけどね。
ありがとうございます。では次の質問。上場廃止ラッシュということなんですけども、そもそも上場廃止っていうのはラッシュというほど進んでるんでしょうか？
ですね、経営の不確実性があまりにも大きすぎるんで、外人に乗っ取られたりね、それからやっぱりそのなんか不祥事が発覚したときに株暴落しちゃって、それで会社が潰れるなんてことは珍しくないんですね。もともとですから、上場した理由っていうのは、まあ、ただで安い金が借りられるっていうか、調達できるからっていうところが多いんでね、株主のためとか、なんか口先だけですから、まあ、金の話がほとんどなんで、もう要するに投資家が金引いちゃって、あとは暴落しかないっていうことになったら、しかもこれ日銀が売るかもしれませんからね、巨額の株を。そうするともうひとたまりもないんで、まあとにかく買収する会社もないし、MA する会社もないから、まあその余った金でね、ある金で、株買い戻して、株式市場の変化に、あるいは外人株主に右往左往させられないような会社に戻したい。こう思ってる会社は多いと思いますけどね。
ここに暴落の方がなんぼましかって終わってるんですけど、やっぱりそうなんですか？
いや、別にその上場廃止しちゃったらですね、あれ要するに株売買できなくなりますからね。持ってる人もだからそうですね、まあそれはアウトやね。TOB でやればいいんですけども、まあ上場廃止しちゃって、まあごめんなさいっていう形で、流動性を下げちゃって、まあ追い詰められてる連中もいるかもしれませんけどね、そういうところはね。とにかく非上場株で、一応だからまあ、店頭市場ではマーケットできますから、まあ、ゆっくりやっていこうというような会社はあると思いますね。あんまりこう資金調達も需要がないところは、店頭市場でゆっくりやっていこうというふうに考えてるんじゃないですかね。
ありがとうございました。では次の質問に行きます。まあ、いろいろあって、世界が一旦安定するのは2026年でしょうかということですけども。
トランプがですね、26年の7月4日の建国記念日でお祭りやると言ってますよね。あれすごい気になっていて、やっぱなんかやるんじゃないかと思うんですよ。そうするとね、ちょうど建国250周年目の誕生日ですから、だからあそこで、要するにもう USR ですね、USR がいよいよ復活するんですよっていう話で、だからもうそれまでにもう今年よりなんかそういう話が表沙汰になっちゃって、で、だからもう来年の7月4日、その日には、まあ、なんて言いますかね、大体作戦もクランク、あの映画もクランクアップで終わりで、新しい時代に行くしかないと、世界中が呆然とする中、前に時代は進むしかないということですから、安定というかですね、今までの安定が最終的に終わるのが26年の7月かな、そんなふうに思ってるんですけどね。
安定っていうことで言うと、今月の先生の時局解説動画を、まあ皆さんもぜひ見ていただいたらよろしいと思うんですけど、まあ安定っていうことも含めると、やっぱり2028年、その動画で 確か2028年とおっしゃっていたと思うんですけど。
あれね、昔からみんな28年、28年って言うんですよね、あれ。大統領選挙のサイクルだと29年からでしょ？ところがね、あれ28年って結構みんな言うんですよね。で、28年がやばいとか結構昔から言う人がいて。でも考えてみるとですね、本当にUSR にしちゃうんだから、何も今の大統領選挙のサイクルを継承する必要もないし、で、今度は紙の投票、即日開票ですから、もうそんな昔みたいね、投票日から確定、そして就任まで時間空ける必要ないわけですよね。だからそれこそ3月4日が新政府の、出発点ですから、それこそ1月に選挙やったっておそらく間に合いますよね、あれね。だからそんな意味で、本当に選挙のサイクルも繰り上げちゃって、どんどん早めにやってですね、なるべく早く新政府を発足させるということも私は大いにあるように思うんですけどね。
ありがとうございました。では次の質問に行きます。関税の話、それから通貨の話、あとですね、円高円安の、まあ先生は昔からどんどん円高に行くと おっしゃってらっしゃいますし、まあちょっとよくわからないんですよね。丸投げしてよろしいですか？
トランプ氏のですね、経済政策っていうのは非常に面白くてですね、例えば関税をかけるとか言ってますでしょ？で、あれ実はね、オートマチックに関税いくらって決まるような、そういうシステムなんですね。ですから、あまり貿易交渉とかやらないんですよ、あの人ね。で、為替についても、為替交渉をやるって一回も言ったことないんですね。すなわち、条約とか交渉とかいうことやると、全部あれキックバックが生まれるんですね。キックバックが。ですから、そういうのを全部排除するつもりだと思うんですよ。だから、こういう方程式でオートマチックに関税決まるから、もう相手がどうだろうが、とにかく業界がどうだろうが、これでやりますよって、そういう姿勢ですよね。だから、キックバックもらった連中なんかはもう完璧にアウトですね。で、彼らのやり方だと、要するに、ゴルフのハンディ決めるみたいにやりますから、輸入消費税も関税と同じようになるわけですね。円安輸入消費税は全部日本にとって不利な状況になりますから、それやっぱりそれ解消ってことになると、円高に行くし、財政もやっぱりですね、消費税上げたら日本がね、輸出止まっちゃうってことになると、大幅な見直しが必要で、まあ、日本にとっては相当大きなテコになっていくということを思いますけどね、まあ、基本的にはだから今の通り一回ご破産しちゃうし、まあ、新ドルとの為替も100円なのか50円なのか。まあそのあたりなんだろう、どっちかそのあたり決まるんだろうと思いますけどね。
ありがとうございます。では次の質問に行きます。商業スポーツオリンピックの話ですけども、質問ですけども、今のスポーツって結局利権が中心で動いてますから、まあこれ、悪神の世界がこのまま終わっていけば、そのまあスポーツ本来の美しさっていうのを自然に取り戻していくことになるんじゃないかなとも思うんですけど、いかがでしょうか？
いや、本当そうですよ。商業スポーツっていうのは、商業五輪とかですね、商業的なそのスポーツ大会っていうのは、まあ、見せ物ですよね。そもそもおかしいわけで、ああいうことやっててですね。ですから、今、本当にそういうとんでもないものが正されていくっていうことは、とっても重要ですよね。だから、まあ、ここで商業スポーツが終わりになる。でも、そうすると逆に言うとですね、スポーツに金がなくなっちゃうんだよね。これは今度選手にとって大変なことなんですよ。スポーツは今すごい金かけてやってるんでしょ？金をかけないスポーツにしなきゃいけないんで、ここは結構大変なことだろうなと思いますね。
ありがとうございます。では次の質問に行きます。保有財産の格差、まあ、社会の格差ですね。これ、藤原先生がいろんな動画で、まあ、富の再配分が起こるであろうとおっしゃってると記憶しているんですけども、フラットに変えていくための必要十分条件、あるいはまあ、再配分が起こるとしたら具体的にはどういうことが行われるって人が実感するのかっていうことを
そうで
です すか。
ね、戦後で言いましたらね、戦後の日本であれば、それ農地開放やったり、家督相続廃止して予算、相続を次男、三男にも分けたりとか、いろいろやりまして、あと財閥変えてもやりましたね、まあ、トランプの場合はゴールドをみんなに配っちゃったわけでしょ、ゴールドをね。だからそれで要するに、配る財産があるから、DS な財産を全部取り上げたでしょ、配る財産を持ってるのはアメリカなんですね。で、日本政府はさ、配る財産今ないわけよね。そうすると、まあ、例えば大幅に政府の支出を切るのもそれいいんですけども、それ国内ではすごい なんて言いますかね、不景気の要因になりますよね。そのあたり考えるとですね、いや、これは、ね、配る財産のない国にとっては、なかなかその、財産をみんなまくっていうことができないんで、そのあたりが多分一番大変なことなんじゃないかなと思いますけどね。
ありがとうございます。では次の質問に行きます。この質問はですね、前半の質疑応答の部分でもありましたけど、こう、ようやく今、日本の人々が実感として、本当にこれから食べれなくなるんじゃないかっていう不安を、
それは
なん
そう
か、
ですよ。
表現されてる質問だと思うんで、ご指導お願いします。
いや、ですね、本気でですね、頑張っても周りがひどいから食えないっていうのが今の状況なんですね。要するに、なんとなくぼやぼやしてて食えなくなっちゃった人はいますけども、本気で頑張って、それこそね、3つぐらい、4つも仕事掛け持ちやってるのに食えないという人たちが出てきてるわけですよ。こうなるとですね、もういよいよ世の中ですね、待ったなしですね、ふざけんなった話で、アメリカの場合は、そこをトランプが捉えていきましたね。で、どうするかですけども、金をかけない生活ってのは工夫すればできるんですね。まあ、ちょっと嫌な言い方かもしれませんけども、いよいよとなったら待望生活みたいなことありましてね、それこそ畑で、ね、野菜作ればですね、それはいろんなもの食べられるでしょ。そういうことはできるんですよ。しかし、今、おそらくですね、人々のお金で一番使ってるのが、例えば住宅ローン、それから子どもの学費ですから、こういうものについてはですね、まあ、政府が減免でもしないとなかなか難しいね。それから消費税なんかもですね、あまりゼロにしちゃいいと思うんだね。日本は戦争中、戦前はですね、消費税っていうか、間接税が多くて、庶民はえらい苦労してたんで、戦後の復興にあたっては、間接税ほとんど廃止しちゃってですね、所得税の累進課税にして、税金は金持ってる人からしかもらわないというふうにしたんで、あれぐらいのことはやらなきゃダメだと思いますんで、そういうことについては、財務省に直接どんどんみんな抗議したらいいと思います。で、それ以外のことだとですね、まあ、例えば公的な支援とかを使うっていうことは、それはいろいろあると思います。しかしね、これはもう平成の時の経験なんですけど、平成の時も同じようなこと今あったんですよね。平成の初めはそうだったんですよ。本当食えなくなっちゃって。不思議な縁で救われた人が多かったんですよ。本当にね、これはね、神の綱としか言いようがないんですけども、いよいよダメだな、もう明日終わりだなっていう時にね、不思議な縁で救われた人は、実はたくさんいるんですね。ですから、気持ち的には決して最後まで諦めずにですね、なんか縁がなんか救ってくれるだろうと。まあ、心穏やかにはいけませんけども、知っていってみてあってね、いろいろ自分から動いてると、不思議な縁で仕事をもらったりってことありますから、そこはですから、諦めずにやることが大事だなと思います。
金をかけない生活っていうことで言うと、やはりその人口密集地、都市部とそれ以外のところでは、だいぶ生活のスタイルが変わる、対
もちろん
策
そう
が
です。
変わるんじゃないかと思うんですけど、いか
も
が
ち
で
ろん
し
そうで
ょう。
す。まあ、地方の方が絶対生活費低いですよね。やっぱりね、都心が一番大変ですよ。大都市の真ん中が。キャッシュがないと何もできませんからね。まあ、そういう意味で、まあ、今までね、の間に動ける人は良かったですから、今動けなくて、今、そこにいる人たちは、まあ、なかなか大変だね。もしね、生活費をね、下げて地方で生活する、基盤が作れるんなら、それも大いに考えた方がいいし、外、学校や仕事も変えなきゃいけないでしょ。総合的に考えて、もう今、どんどん物価上がってきちゃってるから、あんまり時間もないんでですね、まあ、ええやで行くことも含めてね、ちょっと大胆に行動しないとまずい時期に入ってきた人も結構いると思いますよ、私。
わかりました。では次の質問に行きます。平等と比例配分、まあ、富の再配分も含めた話だと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうなんですね、これ実はね、本当にどっちもフェアって言葉を使うんですね。イコリティとですね、あとプロラタですね、どっちもフェアなんです。基本的な考え方はですね、生まれる死ぬ、これはですね、全部平等なんですね。で、その後の、なんて言いますかね、行動については比例配分なんだけども、比例配分だけだと、それは非常にですね、まあ差が大きす、ひる、ひれ、あの開きすぎちゃうから、ゴルフでいうハンディをつけるんですね。チャンスは平等で、生まれること死ぬことは平等で、チャンスは平等なんだけども、それ以外に生きてる間は、 比例配分。しかし、そのままだと、格差が開きすぎちゃうから、ハンディをつけていこう。このハンディが社会保障だったり、税率の違いということになってるんで、大体はそれで調整するってことで、過去歴史的にもそれでやってますんで、まあ多分それでうまくいくんですね。で、ベーシックインカムはですね、実はあれね、日々の生活に平等を入れちゃうとですね、これ、昔のソビエトとかね、中国共産党みたいになっちゃって、みんなだらけちゃうっていうかね、なんか不正の温床になっちゃうんだな、不思議なもんだね。ですから、あくまでもハンディをつけるんですね。だから、なんて言いますかね、税金がうんと安くなるとか、あるいはなんかね、そういう厳しい職場にはなんか支援が出るとか、その本人頑張るところに、下駄を履かせて、もっとね、うまくいくように下駄を履かせる、そういうやり方でないと難しいんで、そういう意味で言ったら、ベーシックインカムってちょっとね、あれずれちゃってんだよね。だから、戦後の昭和みたいに、難しい人たちは社会全体でいろいろな支援して、まあ、その落ちこぼれないようにやっていく。まあ、そういうことでしょうね。ですから、その切磋琢磨というのも本当に大切なんで、まあ、生きてる間は比例配分。で、差がついてる部分はハンディを履かせる。まあ、こういう原則で言ったらいいっていう、まあ、一般的にもそういうことだと思いますね。
ありがとうございます。では次の質問いきます。
はい。
マイナンバーカードセキュリティは向上できていってとありますけど、これはもう現在政府のデジタルものは全然ダメだって思っ
だって て
るん
なん
ですけ
かほら、
ど。
しょっちゅう漏れてますよね、なんかね、漏らしちゃったとか漏れちゃったとかさ、もう話にならないわけで、もうだからもう、誰がやったのと、もうなんか最近、なんか誰もですね、責任取る気もないみたいだし、朦朧としてやってますよね。ですからもう話にならないとはこのことで、まあ正直言ってですね、もう、あれもどっかで全部お蔵入りだね。他にどうしようもないですよね、正直言って。
これ
お
だ
蔵
から
入りで
現
すよ。
実問題としては、しばらくはやっぱり紙でやっていくと。でも、やっぱり将来的にはデジタルに変わっていくんでしょうか。
ブロックチェーンですよね。そうですよ。ブロックチェーンに変わっていくってことだと思いますよ。
ありがとうございます。では次の質問いきます。古来から日本は麻をいろいろと活用してきた歴史がありますと。僕はよくわからないんですけども。今すでに麻を活用した、国内の小さな会社もあるように思うんですけども、先生ご存知でしょうか？
いや、あさってそれこそ神道でも使えますし、それはたくさん使えますよ。で、大麻なんてあれ山奥がたくさん生えてますよ。取ると大変なことになりますけどね。ですから、日本人の生活の中に昔からありますよ。ですからそういう意味ではですね、まあちゃんと許可取ればできるんですね、今でもね。ただ、どれくらいですね、まあ需要があるかっていう話なんですね。で、いや、あんまりなんかそういうのは日本では今まで皆さんそういうのにね、親しんだこと、知らんっていうかね、麻薬、基本的には覚醒剤が日本多いでしょう。あんまり大麻とかですね、広がってなかったんですね。もう最近はなんか結構出ておりますけども。でも今後ですね、まあどうでしょうかね、いわゆる麻薬に関する考え方ですよね。世界中、アメリカなんかもね、麻薬、特に大麻は、嗜好品として自由に売れるところも結構増えてきましたよね。まあ、今のしかし日本はどうかな。これね、公的にやるとですね、ヤクザが入れないから、もしやるんなら、政府がね、専売みたいにしないと、ヤクザのね、商売になっちゃうんだね。でもそんなこと言ったって、メキシコ見れば分かる通り、やっぱそんなこと言ったって最後はね、カルテルがね、全部それ、ビジネス乗っ取っちゃって、国まで乗っ取っちゃってありえますから、いや、今の状況だとですね、大麻とかですね、あれやってんと偉いことなんで、ですから、朝はね、麻そのものはね、いろいろ使えて、これ昔からやっておりますんでね。まあ、それは免許取ればできるだけの話なんで、まあ、そういう人たちはやっぱり仕事をするでしょうね。それは別に全然悪いことじゃないと思いますよ。
はい、ありがとうございます。では次の質問いきます。アメリカ国民中間層は株式投資。まあそうですね。まあこれ、何せ、権利に対する自己主張の強い米国に納得させるのどうするんだっていう、みんな大激怒。だからどう収めるつもりなんでしょうか、トランプは。
なんか、株に相当するゴールドリンクの暗号資産でもまた好きじゃないですかね、あれね。まあ、面白いこと言ってましたよね。債券も、社債も株式も全部暗号資産の形に入れ替えるよって、まあ言ってましたよ。ですから、今ほら、ステーブルコインの話してるでしょ。 ステーブルコインだけじゃなくて、あれ、暗号サミットでみんな呼んできましたよね。だから、ドルも入れ替えだけども、株も入れ替えで、旧株から新株に入れ替えで、まあ、今、旧ドル紙幣の株なんだけども、新ドル紙幣にリンクした株に、あれ、政府入れ替えたんじゃないですかね。だから、新ドルも新株も、まあ、アメリカに合法的に住んでる人は1対1で交換する、そんなこと考えてるんじゃないかと思うんですけどね、どうでしょうかね、はい。
わかりました。では次の経済最後の質問ですね。神
そう
は
なん
サイコロを振りますかと
です。いや、
い
サ
う、
イ
こ
コロは
れ。
ね、基本的にはサイコロは振らないんですよ。ですから、乱数ではないんですよね。そのあたりがなんて言いますかね、神様事というのはものすごく波長が長いんで。で、しかもこう、波がありますな、というかその揺らぎがありますからね、それがあたかもその雑音、ノイズのように、みんな見えるんですけども、実際にはそれは、まあ、いろんな、ものが影響してそうなってるんだけで、そもそもランダムというものは、神の世界にはないと思いますよ。
アインシュタインが神はサイコロを振らないって
そう、有名
そ
な
ん
話
な
で、ね。
中途半端な、量子力学的に中途半端な状態はないんだみたいなことを
おっしゃる通りです。
だと思うんです
です
け
から、あ
ど。
れがね、100年前の科学の限界だったんですね。
ああ、
ちょうど
なる
100
ほ
年
ど。
ぐらい前ですよね。100年ちょっと前ですよね。だからもう神がサイコロ振るというふうにしとかないと、収拾つかなかったわけですよね。量子物理学に神出てきちゃったら、それ使えませんからね。神が出てくるものって逆関数取れなくなるから、現実のもので使えなくなるわけね、あの理論が。で、神出さないようにして、まあ、熱に行くかと何でもそうですが、確率で処理することによって実用化が可能になったという、そういう分野ですよね。だからそういう実用的な、まあ、観点から、神はサイコロ振ると、ランダムとしてやっていいんだという、まあ、勝手なことを言って、今日までやってきたと。別にそれを証明したから、神がサイコロ振らないということが分かったからそう言ったというんではないというふうに私は思ってるんですけどね、どうでしょうかね。
これで経済最後ですね。まあ、どうしても株とか資産の話、関する質問っていうのは、毎回複数上がるわけですけども、経済素人からしたら、もういっそ株はなんかもう国策企業以外は全部売り払って 現金にでも変えてインフレがひどくなる前に 自己投資なり世の中のために使っていただくっていうことで それ
も
は
ち
どう
ろ
なん
ん
ですか？
それが一番いいですよ。もちろんそれが一番いいわけで、なんかしかし、まあ未練ある人たくさんいるんだね。でもトランプはそれ全部チャラにするっていうつもりもないようで、むしろ民主党の連中がね、意図的に相場暴落させて、トランプのね、足くじかしてやろうと思ってるみたいなことを前言ってましたから、だからまあ、とにかくもうこれね、新ドルに換えちゃったときに、株も社債も新株に入れ替え、新しい新ドル建てに入れ替えてやるという、そんな話なんじゃないかなと。そんな気がしますけどね。
なるほど。まあ、皆さんいろんな生活の不安があると思いますけども、藤原先生の動画をぜひですね、たくさん見ていただいて、ここに自分での頭で考えていただいて、まあ、前向いてやっていただけるとありがたいなと思います。
そう。で、トランプね、昨日言ってましたよ。アメリカこれから大金持ちになるからねって言ってましたよ。飛行機の中でね。DC に戻る飛行機の中で、アメリカは大金持ちになるからなって言ってました。要するに、金を大量に、しこたま世界からかき集めちゃってたんで、これリンクの、まあ、ドル出すと、まあ、うなるほど金があると、そういう意味だと思いますから、いや、それはだから、いろんな形でアメリカ人にも恩恵は行くんだろうと思いますよ。はい。日本はどうなのかな、非常に危ういところだと思いますけど。
世界全体が幸せになることを
そう
願っ
そう
ており
そうそう。
ます。
ね、はい。
以上です。
はい、ありがとうございます。
21世紀はみんながリーダーっていう、まあ、先生の番組よく聞かさせてもらってるんですけども、未来を考えていかなくちゃいけないのかなっていうことをすごく考えさせられる、まあ、素晴らしい番組だなと思ってるんですけども、実は知人のフェイスブックで石川三四郎さんっていう、まあ、私の地元の公園にある碑があって、 て、そこに先生のおっしゃってるような、その、地を耕して、物質世界から精神世界みたいなっていう、そういう謎の比があって、まあ、それでちょっと盛り上がってたんですけども、DAO 型経営っていう、その、自立分散型経営っていうんですかね。まあ、そういったちょっと、お話が出たんで、何かこれも先生がお話ししてるような内容とすごくマッチしてる部分があるような気もちょっとしたんですけども、まあその辺で少し関連があるようなところがあれば、ちょっと噛み砕いて説明していただけるとありがたいんですけども、よろしくお願いします。
いや、私、その方のことは、すみません、存じなくて、DAO 型経営ですか？それも全然ちょっと存じないですけども、分散自立型ってのは昔からそういうもんです、経済はね。平時はそういう形になってて、で、戦争なんかあるとですね、大きい会社は統合しますけども、例えば個人事業主が昔は職人の時代でしょ？農家も、それから職人も、基本的に個人事業主ですから、だからそれが自立分散ってのは、日本でもごく当たり前に、そうですね、大正時代ぐらいまでは全く当たり前でございましたんでね、まあ、その日本の原点みたいなところですから、特に変わったものではないと思いますよ。はい、
アメリカの自国主義といいますか、まあトランプはアメリカを再生しようとしているわけで、その中で関税ですね。よく話題、今話題になってまして、まあ関税を10%、20%上げるということについては、まあ外からの輸入を減らして自国の産業を育成していくということでありますけども、瞬間的には物価がものすごい勢いで上がってインフレが起きるということで、今ちょっと沈静化しているアメリカ経済をかなりインフレになるんじゃないかということと、あと、関税をやることによって、まあ、他の施策と噛み合わせて、外に出ていった企業を自国内に引き寄せて、まあ、アメリカの経済を活性化させるということだろうと思いますが、そのインフレとのそのギャップですね、時間的なギャップ、間に合うのかななんて、いうことでよく議論になりますが、先生はどうお考えでしょうか。
はい、19世紀末から20世紀の初めにかけて出てきたマッキンリー大統領がその関税を本格的にやった大統領で、トランプもよくマッキンリーの話するんですが、マッキンリーの時はですね、やっぱり物価上がっちゃったんですね。で、関税オンリーで最初やったんですが、あれやっぱりすぐやめになってですね、まあ所得税みたいなものを取る形になりました。だから今回もですね、いや、本当どこまでうまくいくのかなとみんな心配には思ってるわけであります。でもしかしこの物価が上がる要因の中で一番がまあエネルギーのこととか食料のことなんで、これをうんと安いコストでね、国内に供給できれば、物価の上昇も抑えられるんじゃないかと、そういうことは考えているように思います。で、車なんかもですね、まあ外国から投資を入れるっていうのはあるんだけども、本当に彼がやりたいのはビッグスリーの復活だと思うんですね。アメリカの車は無骨でも、国内オンリーの車でいいじゃないかと。こういう発想だと思いますよ。で、要するに国内オンリーの車はうんと安いと。トヨタの車が100とすると、国内オンリーの車は丈夫で、ちょっとね、いろいろ、格好悪いかもしれないけど、30ぐらいの値段で買えると。そういうのを狙ってんじゃないかと思って、国民車を狙ってんじゃないかと思うんですね、私、あの人の考え方と。だから、まあ、物価上がらないように考えてやってるというふうに思うんで、実際やってみてどうなるかですね。ええ、これはもう映画の世界じゃないんですよ。どうなるかだから、まあちょっとみんな興味津々に見てると、いうところだなと思いますね。はい。
先ほど、9ドルと新ドル等価交換みたいなお話をしていただいたと思うのですが、日本が一番米国債を持っている米国債はどうなるんでしょうか？
いや、日本人は交換しないですよ。日本人はそのまま9ドルをそのまま大体沈んでくださいってことですよ。
あ、そういうことですね。
それは安保の未払い分ですよね。安全
ああ。
保障未払いの清算をこれで終わりにしちゃうってことでしょ。
産業衛星、まあ、九州に産業医大というのがありますが、あれは、日本の経済界が作ったもんじゃないかというふうに思いますが、世界的に産業医の制度と産業保険の制度というのはありますけれども、あれも、提督法の方の、関係なのか、それとも、経済、の方の問題なのか、どちらなんでしょうか。先生のお考えを。
産業医って言ったら日本の制度ですよね。あれはおそらくあれでしょう。明治から、要するに労働者の権利がね、昔から問題になってるんで、あれを守ろうっていうんで始めたんで、あれは提督法じゃないと思いますよ。いや、 薬とかですね、いうのはもう、日本国内のものがもうすっかり廃れちゃって、提督法の世界で、まあ、今、世界の一元管理やってますけども、労働基準っていうのは結構世界中違いますよね。だから個別労働者の特に健康とかいうところまで、まあ、WHO はまあそれをね、まあ、あいつは提督法だから管理しようと思ったんだけど、もうそれは今できないんで、産業医はちょっと、これは提督法とはちょっと違うと思いますけどね。はい。
産業医自身は、イギリスもフランスもアメリカも、まあ、ヨーロッパの方ですね、全部ありますけれども、ILO とかそういった関係で、があるのかなと思ってましたけれども。
もちろんその制度はみんなあると思うんですよね。ただ、あれ横につながってですね、なんかその世界中でその労働者の、まあ、なんて言いますかね、職場環境となんかを規制しようって話は、あれ聞いたことないですよね。だから、それぞれやってるんじゃないですかね、あれね。なんか、そんなになんか派手なもののようには見えないですけどね。
労働者の安全を守るためにいろんな有害物の基準を、それぞれの国で決めたり、いろいろしているので、まあ、横にはつながっているのかなとは思います
まあ、
け
連
ど。
絡は取ってますけども、要するにディープステートの世界っていうのはですね、全部利権にしますから、これをやっちゃいけないとか、あれをやれとか、それお金になるようなシステムを作って、で、それを押し付けてくるのがディープステートなんですね。ですから、その産業医の世界であんまそういうのはちょっと聞いたことがないんじゃないかと思うんですよ。例えばコンピューターのね、操作を何時間以上やったらですね、それは罰則で金払いとかですね、そういう話ちょっと世界的に聞いたことがないんで、ちょっとそこは入ってないんじゃないかなと私は今見てて思うんですけど。
続きまして、歴史のテーマに行きたいと思いますので、島崎さんよろしくお願いします。
島崎です。先生よろしくお願いし
はい、お
ま
願いし
す。皆様
ま
よろしくお願いします。早速、一番からいきます。コロナワクチンによって男性も女性も生殖機能が衰え、日本は一夫多妻制になると主張している人を見かけました。理事長のお考えをお聞かせくださいとのことですが、
い。いや、そういうことないでしょうね。
ないですよね。
まあ、とにかくね、微生物を何でも使ってですね、漢方でも使って、それでその体調を皆さんに改善させていくと、それしか道がないんで、要するに健康ですよ、健康第一で。健康増進にみんな熱心になるということだと思いますね。一歩足さないと思いますよ。
ありがとうございます。次お願いします。地球の人口爆発に歯止めがかかった理由は何でしょうかとありますが、これかかってないですよね、まだね。
これはですね、いいご質問でありましたですね、20世紀の初めの頃が猛烈な人口爆発で、1950年代も猛烈な爆発で、どうなるかと思って、石油危機についに突入しちゃって、いよいよこれ、地球も破滅かなんて、本当にみんなびっくりしたことがあったんですね。ところがやっぱりですね、日本もそうですが、人々の、まあ、生活水準が上がる、いわゆる1人当たり所得が増えれば増えるほど、人口が頭打ちになってくる、人口の伸び率が頭打ちになっていったんですね。で、これはやっぱりですね、現代の文明は、あんまりたくさん子供を必要としてないっていう、その現実の裏側だと言われてるんですね。すなわち昔はですね、食料生産の何でも全部人力ですから、人手がないとみんな生きられなかったと、労働力としてね。でも今、その労働力がいらないんで、結果的に少ない人数で回るから、負担の多い、まあ、出産も負担も多いし、育児も負担も多いんでね、それがまあ少なくなってきたんだろうと、一般的にはそう言われてますが、本当の理由はよく分かんないですね。
それに関連してもう一個質問ですけども、先進国は減ってってですね、発展途上国とかアフリカの方はどんどん増えていった結果として、世界全体としては増えてると思うんですよ。それについてはいかがですか？
いや、人口の総数は増えてるんですよ、まだ。しかし、爆発は終わってるんですよ。
ああ、そういうことですね。
もう人口そのまだ増えてますけども、人口の伸び率がどんどん低下してきてるんですね。
なるほど。
だからこのままいくと、今世紀中にはですね、世界の人口はピーク打つだろうと言われてるんですね、今世紀の早い時期ですね。ですから、本当、爆発っていうのはですね、放物線の形がですね、下に凸になってるんですね。指数関数的に上がっていったのは爆発なんで、今ですから、グラフ逆転してるんですね。上に凸になってきてますから、まあ、だんだん伸び率下がってきてるんで、まあ、爆発は終わったんだろうということだと思いますけどね。
なるほど。ありがとうございます。次お願いします。行き過ぎた過剰を健全化することは人間の性を変えることにも等しくとても難しい。 過去に地球人類が6度も絶滅した原因も、過剰の健全化に失敗したからでありませんかとありますけれども、まあこれ6度絶滅してるかどうか別としてもですね、この行き過ぎた過剰の健全化っていうのは、簡単に言えばですね、飽くなき欲望の追求イコール本能ですね。まあそれを理性で抑えることができるかどうかって話ですけども、これいかがですかね、先生。
まあ、それをだから抑えるのは教育であり、倫理であるんですが、まあ、それが破綻したから暴走が起きるわけですね。で、やっぱり結果的にですね、まあ、例えばメソポタミア文明でも、エジプト文明でも今砂漠になっちゃったでしょ。だからローマだって、ローマ帝国が滅びた後ですね、ヨーロッパも非常に悲惨なことになりまして、ですからしばらくゴーストタウンみたいな形でですね、そして何もなくなったみたいなことは、実は、まあ、結構ある範囲で見ると結構あるんですね。ですから地球全体がね、滅びちゃったっていうのはあんまりそう簡単に起きませんけど、その地域全体がもう一人一人いなくなったってことは結構世界中今でもよく起きるんですよ。まあそういう意味で言うとですね、まあ、この先ね、まあ、文明の形が世界中ほぼ同じ形になってきたと、ライフスタイルもよく似てきたと、こうなってきた時に全員が間違えて大爆発を起こすってことは考え方によってはあり得るんですね。みんな同じように動いてしまってますから。だから今のところドルなんかそうですよね。ドルなんか移りすぎちゃって、今世界中それがとんでもない影響を起こし始めてるわけなんで。ですから恐ろしいって言えば恐ろしいんですね。ですからまあそういうことをね、止めようとしたら、まあ、宗教をはじめとして価値観の問題になってくるんで、まあどこまで人ができるか、これも本当にやってみないと分かんないというのは本当の実態だと思いますけどね。はい。
ありがとうございます。私、個人的にも思うんですけども、要は、樽を知るってことだと思うんですよ。
いや、もちろんそうですね。はいはいはい。い
それってどうすればできますかね？
や、それはもうあって、教育しかないですよね。
そういうことですよね。
教育であり、倫理であり、その社会的な規範ですよね。
はい。
それ崩壊したらもう限りはなく、ね、欲望が暴走しますから。
後の質問にそれの、もう一個同じような質問があります。次の質問お願いします。学校で教えている歴史や年表は上辺だけのもので、書いてある説明や詳細は事実と異なっているものも多いと思いますが、理事長、藤原先生が特に重要だと思う教科書に書いていないいることと違う事実は何ですかというご質問です。
例えば神武天皇から日本が始まったってあれ大嘘ですよね。そんなことは全くないですね。バチカンは宗教団体って書いてあるけども、いや宗教以外のことたくさんやってるんで、投資銀行みたいにやってますから、宗教を含めた経済活動とか戦争もやってたっていうこともちゃんと言うべきですよね。2000年にわたってですね。あとはそうだな、太古の昔ですね。日本は文明の遅れた国だと、文明の出発の遅れた国だと言われてますけども、この間トランプは、まあ、アメリカで、日本は世界で最も古い文明の一つであるとはっきり言ってましたから、実はその精神文明はものすごく進んでた国なんですね。こういうことはやっぱりその、まあ、日本人知ってていいんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。いろんなそういうことも含めてですね、日本の歴史教育は特に歪曲されていると思うんですが、この歪曲がですね、いつまで続くのかとか、いつ頃どういうきっかけで改正が始まるのかっていうのはどういう考えですか？
誰が歪曲を一番初めにやったかっていうとですね、例えば天武天皇がそうなんですね。古代に天武天皇って言いますよね。あの人はですね、それまで日本が実は本当は多民族国家だったんですよ。いろんな民族が世界中から集まってやってきた国で、で、それをですね、単一民族の国だって言い換えたのが天武天皇で、で、日本書紀と古事記できるでしょ。だからあそこは本当のですね、言ってみれば、嘘800の歴史っちゃ嘘800の歴史の元祖なんですよ。で、それを今回取っ払うっていうことになりますとね、いや、古代ユダヤ人もいましたよ、それからチョックもいましたよってことで、もっと豊かな日本が見えてくるし、縄文時代とか旧石器時代のことももっと豊かに見えてくるんで、だからまあ、天武天皇の、歴史のね、改ざん、あそこから直さないと、つまり古事記日本書紀に言ってることの本当はこうなんだよというところからやらないと、あと直らないような気がしますね。はい。
それは誰がどうやって直すんですかね。
いや、学者はやりませんよね。
文部省はそれやりませんよね。
文部省も学者もやらないんで、民がやるわけですな。だから民が本当の話をみんなで横に伝えていくと。
なるほど。
いうことで、 いうことでしょうね。はい、はい。
なるほど。ありがとうございます。
はい。
次に、その関連する質問がございます。
はい。
で、今後、明治朝を超えた新しい日本の初等中等教育を作るために、我々大人がどんな思想に立脚し、どんな本を読み、どのような行動をするべきでしょうかとあります。
まあ、今、日本はですね、非常に皆さん食うに困るようになってきましたから、もう難しいこと言ってんじゃなくて、30歳ぐらいまでに子供を一人前の大人としてね、仕事できるプロフェッショナルを育てること、これに絞ったらいいと思いますよ。仕事できる子供に育てる過程でね、まあ、日々の生活態度だとか、あるいは神父に対する向き合い方だとか、結果的に入ってきますから。最初に思想の話をしてもですね、今の子供たち食えないんで、で、そういうね、抽象的な話はね、全部ね、耳素通りしていくんです、今の子供たちね。ですから、大人もですね、思想だけでやってったって子供たちちょっと食えるようにならないんで、もっと現実的に子供が食えるように指導して、その結果ね、生活も安定し、まあ、家族を持てるようになって、それからですね、いや、自分を振り返ってみてね、こういう考え方良かった、悪かったと。そういうふうにすると、ごく自然にですね、思想の話も人々に広がるんで、まあ、まず初めはですね、安定して、給料をもらえる、安定して売り上げか上げられるように、そういう子どもたちをとにかくたくさん作ること、これが一番確実な、世の中を良くし、人々の思想を正す方法だと思いますね。やっぱ食えないってことがね、問題なんですよ。衣食住って礼節を知るって、あれ、本当その通りでありまして、今の子供たち食えないとか食うことにものすごい不安抱えてるから、それやってる間思想なんかね、耳に入らないんで、まあ、まず安定して食えるようにすることが大事だなと思いますね。
いや、おっしゃる通りですね。その通りですね。ありがとうございます。で、次の質問がちょっとまた経路が違いますけども、次このスピリチュアル系に行くので、この最後の質問は結構スピリチュアルにも関連しますが、ダーウィンの進化論は間違っていると個人的には思いますが、染色体の数から考えても今の人間が生まれるまでに宇宙人の介入があったという人もいます。先生はどのように思われますかとのことです。
どうも、そういうことらしいんですよね。で、に、あの、すなわちね、パラレルワールドあるでしょう。パラレルワールドに生まれ変わりがあるらしいんだね。このあたりが今回アメリカがね、そのばらしてくる真相の中にどうもあるんじゃないかなと思ってる人結構いるんですね。そういうふうに考えないと、説明のつかないことが世の中随分あるということなんですよ。
なるほ
あれ、鬼サボロンだって本当に俺はオレゴンから来たなって昔言ってましたからね。
ど。
オレゴン坂からね。だからなんかそういう記憶が残ってんでしょうな、みんなの頭の中にね。従って、おっしゃるようなことですね、宇宙人の介入というのも、まあ、パラレルワードから入ってくるわけね。パラレルワードから霊的に入ってくるんで、ということはあった可能性ありますよ。は
なる
い。
ほど。私、この質問で、ふと頭に浮かんだのは、
ええ。
アヌンナキが遺伝子操作でシュメール人を作ったという伝説とかね、あと、旧約聖書に結構宇宙人っぽいのが出てくるなっていうのを、ふと思いついたんですけども、今先生の方のまたちょっと違うお話でしたね。
宇宙人って場合ね、火星に住んでるけど、例えば重力のない空間に行きますから、本当に今の我々のね、この小宇宙そのまま行ってるかどうか分かんないでね、重力ないからよその空間に行っちゃってる、よその宇宙行っちゃってる可能性も大いにあるわけで、だから、重力のない世界のことの本当のことってさ、よくわかんないじゃないですか。ええ。だから、まあ、いろいろね、考え方はあって、しかし、まあ、とりあえず、まあ、アメリカとかロシアもすごい情報を持ってますから、一回みんなね、テーブル面並べてみて、みんなが世界中見てね、判断するっていう、本当にそういうことなんじゃないかと思うんですけど、はい。
なるほど。皆さんでこう、みんなでこう、判断するっていう時期が来るとは思うんですが、それっ
うん。
ていつ頃来そうなんですか？
この数年じゃないですかね。
数年。おー、なるほど。
今、だからあれもう、出すって、少しずつ出してて、なんか、あれ、UFO はもうあるってことは、もう、ごく当たり前にアメリカではもう議会でも語られてますからね、もうあと一息ですから、
なるほど。
特にバチカンのね、その倉庫の中にいろいろね、そういう昔の資料もあるってわけですよ。で、いわゆる悪魔信仰のあいつでやってるんじゃないですか。悪魔信仰の実態はどこにあるんだって言うとね、そういうのもやっぱりこの宇宙の話で出てくるんで、まあ数年じゃないかと思うんですけどね。
や、楽しみですね。
ねえ、はい。
ありがとうございました。
ありがとうござい
歴史は6問で終わりでございました。はい、ありがとうございます。
藤原先生が、よく、富士公文献を出されますが、たくさんのあまたある古典の中で、選ばれた理由とか、あと、古典に、興味がありまして、いろいろ、まあ、深く、非常に浅く、調べておりましたけれども、縄文時代、まあ、常福が来る前の、古い文献などがありましたら、教えていただきたいなと思いますが。
あれはですね、日本の歴史ね、日本とか日本の政治にですね、戦後の政治に非常に深いところで関わってた人が、実はあれが本当の話なんだと。それで日本は昔からあれは本当の話としてやってんだよと、そういうふうに聞いたんですよ。で、おっしゃるとおりたくさんあるんですね。私も他のも、まあ、いろいろ読んでみたことあります。しかし、確かに言われてみるとですね、富士古文献は非常にオーソドックスな書き方してるんですね。あまり奇妙奇天なこと書いてなくて、で、なるほどなと思ってて、で、出口鬼三郎もですね、一番初めのところですね、雨の峰舟の神が大宇宙を作ったところ、あのあたりをね、自分の霊界物語にちゃんと引用してるんですね。だから一応あれは本当のことということで伝わってて、今日まで使われてるということなんで、私は特にあれを重視してるんです。他のまあいろいろありますよ、コスモス隊とかですね。全文きれいに読んだことありませんけど、まあ、それなりに読んだことありますけども、まあ、そうかな。まあ、確かにそうかなっていうぐらいでありまして、まあ、全体として見ようと思うと、とにかく富士古文献は、大宇宙の始まりから今日まで書いてある。まさにその世界で唯一だと思いますね。ああいうふうになってるものは。だからまあ、ちょっと特別なものかなと思って見てるんですけどね。他のことはあまり、あまり 関心もなかったんで、すいません。
ありがとうございます。藤原先生がよく言われる、富士古文献に、宇賀や吹会津王朝のことを言及されておりますけれども、そこに書かれている、いわゆる、天武天皇の以前の、物語で、まあ、古事記、まあ、日本書紀、は正しくないというふうに私も考えておりますが、先生のお考えをいただきたいと思いますが。
まあ、上野平津の命は古事記には載ってるんですね。ただ1代に、ね、じゃなくて、実は71代で同じ名前を踏襲してるんですが、まあ、新野命も古事記に出ておりますけど、その裏の事情は何も書いてないですね。国とこたちの命とか、月読みの神とか、それかも一切排除しちゃってますから、要するに、非常に都合のいいとこだけ、点のようにその引っ張ってきて、歴史編纂しちゃったのが古事記日本書紀なんで、それ漏れてるとこがたくさんあるわけですね。そのあたりは、富士古文献は結構詳しく書いてあるように思いますね。
宇賀や吹会津王朝、まあ、70代、80代ぐらいあるということで、まあ、実際にはもっと多かったということで認識しておりますで、それでよろしかったでしょうと。
富士古文献は71代ってありますね。
先生の、最近よく宣伝に出されている、霊界物語とか、富士古文献の勉強会ですね。あれ、1回から何回かまで、最近は4回とか、第5回のが、ありますけれども、これを全部聞いた方が、わかるのか、聞けばわかるのかなと思って。
聞いて分かるとは思えないですけどね。ひらめきですから、最後は。全部聞けば分かると思います。全部当然語れるわけでございませんから。それはご了承ください。
なかなか、原文を読むのは難しいもんですから、先生にお聞きできればいいかなと思ったんで。
まあ、お役に立てることはあると思いますが、とても全ては語れませんので、
あ、先生、先ほどの食べれるようにするっていうのは、まあ今、そのためにじゃあどうするのかってことを聞かれると、言われると大抵の人が、まあ学歴とか資格とかって言ってしまうんですけども、具体的にそういう時に、まあ私なんかは学歴も資格も別にっていう感じはするんですけど、そういう時にはどういう形で、人に話したりなんかしてあげたらいいんかなと思うんですけど、先生どう、具体的に。
いや、学歴あっても資格あっても食えない人たくさんいる時代だから、当てにしない方がいいよと。むしろ人物本位と経験本位で人を採用して仕事あるから、生地学歴、とか、で、しくじる人多いですから、とにかくその能力って言ってもですね、実務能力だけとは限らないんでね、人当たりがいいから採用される人も結構いるんですよね。だから、まあ、あんまりその、考えすぎないで、どっかね、 採用してくれるところをですね、まあ、コツコツと知っていて見てやって探していけば大体どっか見つかりますよね。で、明るい気持ちでいかないと見つかりませんから、思い詰めていくとそれ全然ダメなんで、そのあたりだからね、やっぱりある種の強さがいるんですよね。なんとでもならば神様に生かしてもらってるんだぐらいのことでいけばね、全然いいんですけども、その後の気持ちの切り替えが大事なんで、まあ気持ちの切り替えを別途やらないと、もうちょっとこれじゃどこ行っても就職ないなっていう人が増えちゃってるんで、まあこういうね、政治問題上昇ですから、まあしょうがないんだけども、まあそのあたりがだから悩ましいところではありますよね。
結局、地域の中見てて、非常にいろんなことするので、例えば今仕事する前、もうちょっと前のお子さんや相手するのは、もうものすごくナーバスになってて、皆さんが。だ
まあ、よ
から、
くわかりますけども、ナーバスになればなるほど仕事から遠ざかるんですよね。そんな、眉間にしわ寄せた人を採用しないでしょ。まあ、ポイントなんですよ。だから、そのところを理解していただかないとなかなか難しいんで、まあ、追い詰められた気持ちでは、いや、いかない方がいいと思いますね。何らかの方法で頭切り替えないとね、なかなか本当ね、人は雇ってくれないもんだと思いますよ。
2つ質問あるんですけど、1点目がちょっと金保有の話で、ちょっとアメリカが結構金保有を持ってる、金を持ってるっていうところなんですけど、まあ各国のマクロ経済学の状況にもよると思うんですけど、まあちょっと一方的にアメリカが金保有をしてしまうと、まあ金に対して多分貨幣の空路が決まっていくんで、アメリカは豊かになっても各国の経済の分配みたいなところがうまくいかなくなって、まあ逆にあんまりうまくいかなくなるんじゃないのかなっていうところの一点が懸念があって、まあ各国でやれっていうふうに言うんですけど、それはちょっと私は違うんじゃないのかなと思いまして、日本はただ金を取られる立場なんで、非常にまあ不愉快だなっていう感じは個人的にするんですけど、まあこれからどうなるんでしょうかっていうところが1点目と、2点目はちょっとブロックチェーンの実務的な話ですけど、CPU の処理能力のところはやっぱり、まあ処理能力っていうかメモリと、そういうところはちょっと、なんでしょうね。量子コンピューターですかね。多分日本じゃできないんじゃないのかなって個人的には思っていて。まあ、だけど他の、なんだろう、高処理で処理できる代替物が日本には今のところないのかなと思うんですけど、日本でなんか実務的にブロックチェーンはできるのかっていうところも伺いたいなと思います。はい。
まず、一つ目ですけども、アメリカってとにかく世界最大の債務国であり赤字国なんですよね。それをとにかくひっくり返そうっていうわけですから、まず踏み倒しはすると、輸入はしないと。それしないとあの国よみがえらないですよね。で、反対に日本はですね、黒字ちゃんとえらい数でずっと稼いでる国ですから、今までのようには稼げないと。ですから、そうやって不均衡を鳴らすっていうところから今始まってるわけなんで、で、まあ、その上でですね、まあ、トランプは前、自給自足ってことを言ってたことありますよね。自給自足で経済を動かしていかないと不安定でしょうがない。まあ、その通りなんですね。まあ、だから、国際貿易、外国貿易ですね。まあ、貿易と国際金融がそもそもありきの経済システムはもうやめにしようという、まあ、それは正しいことだと思いますよ。だから、日本は、当然、今までのようには黒字稼げない。でも、黒字ばっか稼いでることは今度問題なんですよね。アメリカ一方的な赤字、日本が一方的な黒字、これが実は本当の問題なんで、まあ、それは是正しないとまずいから、まあ、いろんな方法があるっていうことでしょうね。それから、そのブロックチェーンはですね、なんか新しいことをやってるらしいんですね。具体的にどんなふうに人々が使うようになるか知らないんですけども、ご承知の通り、その非常に高性能で、高性能って意味はまず速くて、それからその安全性が高いと。量子コンピューターだから、しかしまあね、一つ一つの、一台一台それ入れるのかどうかって、なかなか難しいし、まあなんかそういうのはですね、向こうの戦闘機だって国内用と海外用でね、作るわけでしょう。必ずなんか出してくると思うんですね。まあだからもうちょっと見てたらいいんじゃないかなと思って見てますよ。
最後の分野に入りますが、歴史からの流れで、今度スピリチュアルに行きたいと思います。山口さん、お願いします。
はい。皆様とちょっとスタイルが違いまして、括弧的でちょっと補足というか肉付けさせていただきましたが、ちょっと時間を押してると思いますので、サクッと 質問者様の質問に答えていただければと思っております。1番目ですが、旧滅亡まで時間がないということで、まあ、残された時間を有効に使うポイントは何でしょうかということですが、これは時局でも、回答は触れられてたかと思うんですが、仮に滅亡ということがあるようでしたら、ここ何かポイントがありますかっていうことなんですけども。
なんて言いますかね、大洪水とか大戦争で人が絶滅ってのはもうこれなくなったと思いますね。今回は心の建て替えでありますから、自分の心が立ち直らないとうまくいかないという。ですからその絶滅は気持ちがなんか光と熱が弱いと浮かび上がってこれなくて一生不本意に過ごすだろう得ないと。まあこういう時代に今来てるわけですね。おそらくバチカンのあるものってですね、ほとんど悪神の話じゃないかと思うんですね、今ここで思うのは。だからあんまりね、まあ歴史がね、歴史の真実知るのはいいんですけども、なんか特別ね、人が救われるような信仰があそこから見つかったとか、あれ全くないんじゃないかとなんか見てて思うんですね。で、まあ本当のこともわかると。で、これからは立て直しでありますから、まあ人と神が一体の時代、良き神と人が一体の時代ってことなんで、それ具体的にですね、政治も経済も変えていかなきゃいけないんで、神様ごとも大事だけど、人間ごとももっと大事でございましてですね、政治経済、具体的なシステムのこと、まあ、相当やっていかなきゃいけないというふうに思うんですよ。それは結局ですね、まあ、霊魂に体がついてますから、この立て直しは体の方がむしろですね、動いていかなきゃいけないんで、良き精神の上に、まあ、良き行動が必要になってきますんで、まあ、精神と肉体と、両方ですね。したがってですから、ここを乗り越えた人はですね、もうなんか滅ぼされるとかいう、そういう心配全くないんで、むしろもっともっと前に出て行動しなきゃいけないんで、建て替えの時代のように、いつぶっ壊れるんだろうっていう心配はこれで大体終わりですから、終わるものはもう終わっちゃってますんでね、実態としてですね。まあ、どんどん前に向かっていけばいいという、そういう感じだと思いますよ。はい。
まさに霊主体中ということで動い
そ
て
うで
くる
す。
感じですかね。
はい。
はい、わかりました。次お願いします。藤原先生は神に導かれた、怒られたなどと思ったエピソードはありますか？ということなんですけれども、何か。
奇跡か偶然みたいなことは子供の時からよくあるんですよ。たまたまですね、こっちかなと思ったら行くとこ行ったとかね、実はそれ決して私は少なくないんですね。神様の勉強とかするずっと前からそういうことは結構ありますね。怒られたかどうかは分かれないけども、まあなんかやってみて違うからそれ道引き返したとか、それはよくありますね。
人生において大転換みたいなことはありましたか？そんなのない
いや、
です。
過去何回か大きな転職してるじゃないですか。
あ
だからそういう意味では大転換じゃ大転換ですよね。
りました。
で、85までっていうのは、いや、あれはね、別にベティン先生ってわけでもなくて、今私この仕事を約30年ぐらいやってるじゃないですか。あと20年ぐらいやったらどうなるか興味あるんですよ。あと20年続けたら何が出てくるかなと、それ興味持ってる。じゃあそれが85まで働こうっていう意味で、あまりそれ以上の意味ではないんですね、実はね。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、こちらは、祝詞に関してなんですけれども、何かイメージを持った方がいいのかということなんですけれども、こ
一
ちら
般
は。
にはですね、そういうふうに思わないで、ただひたすら無心に読むのがいいと言われております。はい。後からいろいろ感じること、イメージになってくることありますから、無理してなんか感じようとか思わないで、無心に読むことだと言われてますね。で、一音ずつゆっくり声に出しても、もちろんそれ言いますが、まあ、無理な読み方はしない方がいいと思いますね。無理な読み方しないで、ごく自然にですね、慣れてくるとまた読み方もね、少し変わってくると思いますが、それでいいと思いますので、無心にとにかく、読まれるのがよろしいかなと思います。
はい、ありがとうございます。以上です。
藤原先生がよく神を確信されたのは数学だと、教えている時だと言われておりますが、数学の解析か統計学かどの時なんでしょうかと。
例えば、無限の話はそうですよね。無限っていうのはあれ、神が、だって無限っていうのはこの世からはみ出しちゃいますから、この世は全部有限でしょう。無限が出てきちゃうってことは、それ、この世に収まらないってことですから、まあ、無限がそうじゃないですか。で、無限の応用には解析もあるし、それから次元も無限出てきますし、幾何も出てくるんですね。まあ、だから、神の出てくる、特に無限のところをいろんなやり方で隠していくわけですよね。まあ、そのあたりが神、あ、これ神を隠しおったなと思ったっていうところなんです。はい。
いわゆる統計学のところではないっ
統
て。
計学でありましたら、確率がそうです。
あ、確率。
確率はあれ、要するにランダムっているでしょ？ランダムはあれが神を隠す一つの弁法ですからね。ランダムなんてもう世の中ないわけで、それをランダムと言って神を隠したという一つ信仰宗教ですから、それはもちろんありますよ。
先生が体験されたメドベッド、土屋先生のところだと思いますが、どのようなものでしたでしょうか。
それ言っちゃいけないんです。すいません。
あ、そうですか、わかりました。富士国の御親神社の御祭神と、あと藤原先生が再建されたいきさつについて、伺いたいですが。
あれはね、富士吉田の、浅間大神宮のところにあった高田須神社をね、建て直したんです。創建8神プラス鹿島神宮と香取神宮で。で、あれね、岩が上から落ってきたね、中央構造のところから、木沢の拠点にですね。で、ダニエル書にですね、出場が変わるときに岩が落ちてくって書いてあるんですね。で、キリスト教に詳しい方を見て、いや、これもいよいよこれ、その世界の変わるときの話のそのものだから、世界の原点のところをお祭りしなきゃいけないっていうんで、富士浅間大神宮だねと、大神宮そのものっていうわけいかないから、いや、これはその功労者の8神を祀った高砂神社を、祭り直そうということで、お宮の名前を富士国の宮神社として祭り直した、そういうことなんです。
もともと神社があったところではないんで
神社ありましたよ。
す。それを再建された。
もともと神社ですが、富士吉田にあったんですね。
あ、そうです
それを
か。
勘定してきて、こっちに持ってきました。
なので事前質問で、昨日届いたものを2つありましたので、これを、私読み上げますので、藤原理事長からも、ご回答いただきたいと思います。堂島取引所 SBI ホールディングスが出資し、堂島米平均とやらの先物取引で高値をつけているようですが、何やらうさんくさいさを感じるのですが、理事長がご存知のことがありましたらお聞かせくださいとのことです。
特に聞いてませんけど、商品先物はね、上がったり下がったりですから、極端に上がれば今度極端に下がりますんで、収拾のつかない世界、また一つ増やしただけのことじゃないですか。
続きまして、縄文時代、人々は大宇宙に近い存在だったのでしょうか？
いや、今と同じ距離ですよね。自覚してるかどうかですから。自覚してるかどうかってことは、この人たちがよっぽど自覚が強かったんじゃないですかね。大宇宙っていうことはですね、生まれる前と死んだ後を今と一緒に考えるというふうに考えてもいいんですね。生まれる前のと今と死んだ後を一緒に考えるという意味で言ったら、向こうの方がはるかに近かった。でも、構造は同じですよね。人と宇宙の構造は変わらないんで、本当の距離は同じなんだけど、自覚は縄文時代の方が強かったなと思いますけどね。
一つお伺いしたいんですけど、月読みの命っていう神様がいらっしゃるんですが、この神様についてあまり記述がないということで、あまりよくわからないんですけど、先生に教えていただける部分があれば、お願いしたいと思うんですが。
いや、よくわかんないんですよ、本当に。本当になんです。よくわかんなくて。で、月夜の御事をね、こうだろうという、鬼三郎もそうですけども、いろんな話はするんですが、よくわかんない。もう、それに尽きるんですね。
で、ご本社が壱岐っていうところに、あるんですけど、やっぱり
い
そう
や、あ
いう、
ちこちに、だから、松戸御家はあるんですね。
全国に各社で、検索しましたら、京都は結構有名ということだったんですが、
でも何者か分かんないでしょ、その役割とか。
それで、そこも、松戸大社、松社の中の大社の、拙者でしたかじゃ。だから、結局よくわかんないんですけど。
よく分かんないんです、実は。その通りなんです。
そうなんですか。
月の役割そのものもよく分かってないでしょ。ね、だから本当によく分かんないんです。その通りなんです。
先生にお伺いしてもわかんないんじゃわかんないですもん
わ
ね。
かんないです。こういうのもいいですね。だいたい皆さんのね、ご質問のところをまとめてきて、で、あとプラスアルファってのはよろしいんじゃないですかね。トランプ革命ってのは確かにものすごいものがありますが、基本的にはですね、世界中にこれは、移行してまいります。そして今までの既存の体制は、これは対処できなくなるわけで、人も組織も、リーダーシップが完全に入れ替わっていきます。で、今までは上から下をリードするって形でしたが、上は今度は神だけになりまして、地は民の世界ですね。民が自ら動いて世の中を面倒を見るという、こういうふうに変わってきます。 ですから、旅の仕事はすごく重要なんです。さっきもどっかでお答えした覚えがありますが、今まではですね、あれが壊れる、これが壊れる、あれが壊れてどうしよう、これが壊れてどうしようだったんですが、もうそれは大体ピーク過ぎてきましたので、あとは結果が出るだけですね。まあ、ないものはないっていうことで、結果が出るだけですから、どうやって再建するか、立て直しの方が本番になります。立て直しはですね、神との良き関係も大事ですが、それとともに人の具体的な行動が必要なんですね。法律どうするかとか、通貨をどうするとかね、そういう人としての、まあ、この世の具体的な行動とかについてはすごく重要になってくるんですね。いよいよ人との総合力の時代になると思ってください。神様ごとももちろん分かんないと、どこに行っていいか分からない。しかしそれと同時にですね、具体的な仕事もできないと、実は役に立たないと。両方いるんですね。これが実は本当の人間の姿なんですね。動物の場合は、自分たちの日々の行動は、ね、それちゃんとやっておりますが、やっぱり精神的な面で言いましたら、自分たちが生きる、そこに始まり、そこに終わってますよね。やっぱ人は違うんですね、あれね。他の命のことも全部面倒見る、そういう、人っての役割持っておりまして、鬼三郎が言うように天地経倫のですね、主催者でありますから、それはやっぱりですね、思いだけではなくて、行動もちゃんとそれなりに整ってはいけないわけでありますね。まあ今なんか本当にですね、世界中あまり仕事できる人がいなくなっちゃって、まさに世の末みたいになっちゃっておりますね。この辺が折り返し点にならなきゃいけないわけで、本当にだから子供も仕事できるようになることが最初の大事だし、大人もですね、別に仕事というより役割ですね。生きてる間は役割を果たすんだと。楽隠居ってことはないんだよと。休むことは大事だけども、生きてるってことはなんか仕事するってことだと。そういうふうに考えていただいて、前向きに行動しなきゃいけないんで、まあそういう意味でね、今年以降、そういう具体的な行動があると、より自分の人生は励みになるんだろうと思ってますんで、まあ皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。